東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。最近ですね、美味しいパンに出会いましてですね、はい、大宮駅から徒歩5、6分ところにあるんですけど、いつもすっごい行列ができてる店で、まあ、気にはなってたんですね。で、とある日朝大雨が降っていて、あーこれなら大丈夫だろうとか思ったら、案の定待つ人がいなくて、やっと買えました。で、そのパンなんですけど、とにかくきめが細かくて柔らかいパンで、ちょっと1センチぐらい切ってパクパクパクっと食べるんですけど、いやもうちょっとって言って、だんだんどんどん食べてしまうっていう、うん、あー食いしん坊の、はい、アッキーでございます。もうね、パンなんて研究し尽くされていて開発の余地なんてもうないんじゃないかって思うんですけども、いやいや、まだまだこれから進化していくものっていう感じがしましたね。これが高くても買うパンになるんですね。1本864円なんですけどね、まあ、ちょっと小ぶりなんですよ。ちょっと人前小さいんですけど、でもこれは買うパンなんだなっていうことをちょっと思いましたかね。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアキアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第165回目放送、目の前にある荷物と心にある荷物、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは、空の青さを知る人よです。はい、ね、この題名に見なってちょっとあれとか思うかもしれないんですけど、はあ、そうなんです。この空の青さを知る人よっていうのはですね、ある有名なことわざの後に続く、うん、名前なんですね、っていうか表現なんですね。さて、この空の青さを知るっていう前にあることわざは何でしょうか。はいはい、誰か手あげませんか。あげませんかね。はい、井の中の蛙、大海を知らず、されど空の青さを知る、でした。そうなの、井の中の蛙の後に続く言葉なのってちょっと知らなかった人もいらっしゃるかもしれないですけど、私も知りませんでした。まあね、この井の中の蛙、大海を知らずっていうのは、まあ、狭い世界に生きていて広い世界のことを知らないっていう意味で使われてて、ちょっとね、なんか何も知らないくせにとかって言われる時あると思うんですけど、でこのことわざの後になってこの続きっていうのが作られたそうです。で、この後の意味っていうのが、狭い世界で一つのことを突き詰めたからこそ、その世界の深 いところまで知ることができたっていうことを表すの。ねえ、なんかポジティブに使っていいんだって思うと、なんか今日嬉しくなってしまってですね、胃の中の蛙ねって言われてもその後のことがあるっていうことをちょっと今後は気にしてっていうか意識して使っていきたいなと思います。もう逆にね、言われたらよっしゃーとかって思ってね、ガッツポーズするかもしれないですね。はい、そんなことで映画のタイトルがこういった意味のあるものだったっていうことで、まあ映画を見てきたんですけども、そうですね、見終わった後の感想っていうのが妙にこうすっきりしたんです。なんていうのかな、いろいろね不都合なことはいっぱいあったんですけど、それでもなんか、あ、見てよかったっていう感想が出ましたかね。はい、さてさて、ではどんなお話だったんでしょうか。はい、まず主人公は高校生の女子高生ですね、葵ちゃん18歳です。でこの葵ちゃんのお姉ちゃんで市役所に勤める茜さん31歳。この姉妹はですね、そうですね、葵ちゃんが5歳の時にお二人ともお亡くなりになってしまって、まあ、お姉ちゃんの茜ちゃんが葵ちゃん5歳から育ててきて、今葵ちゃんは18歳っていうところですかね。はい、それとですね、今度お姉ちゃんの茜さんの同級生で一緒にバンドをやっていた人がいるんですけど、その人はギターを弾いてたんですが、しんのすけっていうのがいます。現在31歳で、今はですね、なんと大物演歌歌手のバックミュージシャンとしてギターを弾いています。まあ、一応なんていうかな、微妙な、成功したって言って言うとちょっとあれかもしれないですけど、でも成功してないってこともないなっていう微妙な、はい、位置にいらっしゃる方なんですけど、でも私とからしたらね、やっぱり、ね、音楽で身を立てていけるっていうのはやっぱり成功した方に入ると思うんですけどね。ただしんのすけさん自身はそうは思ってないかもしれない。まあ、そんな、心に何かを秘めたしんのすけさんがいます。でこの、しのすけさんともう一人ですね、今葵ちゃんは18歳で一人だけでバンドをやるっていう風にして決めています。でその葵ちゃんはバンドの練習場所として、これは茜ちゃんとそのしのすけさんがずっとバンドの練習してた場所、お堂みたいなところがあるんですけど、そのお堂で一生懸命練習をしていました。そしたら突然、なんとなんと18歳の時の真のしんのすけくんが出ましてですね、出てきてっていうか現れて、それでその人のことをしんのって呼ぶんですけども、まあ18歳のしんのすけくんが、まあ、そこに、いるっていう感じですね。で最初は、まあ、どこから来たのかちょっとよくわからないし、まあ、存在についてはいや普通に喋ったりお腹もすくらしくて、なんだけどそのお堂から出られないっていう宿命を持ってるっていうか、そういう不思議なしんのくんなんですけど、まあ、で葵ちゃんの、まあ、幼なじみにまさつぐくんっていう男の子がいるんですけど、でその子が多分これは生き霊っていうやつじゃないのかとかっていう風にして話をしまして、まあ、生き霊にしてはなんか全然恨みとか持ってないみたいなし変な感じっていう感じで、まあ、そのしんのくん、そのお堂から出られないしんのくんについてはちょっとどういうものかっていうのは、まあ、分かんないままお話が進んでいきます。なんですが、この4人の資格関係っていうのもおかしいんですけど、この4人がどういうふうに絡み合っていくかっていうのは見どころかと思いますね。はい、でさてさて、しんのすけなんですけども、しんのすけくんは、まあ、18歳の時あかねちゃんに告白をするんですが、であかねちゃんは、まあね、葵ちゃんを育てなきゃいけないっていうので東京になんか行けるわけがないわっていう感じで、まあ、振っちゃうんですね。その振っちゃった時のしんのすけくんがそのまんまそのお堂にいるっていう設定のようです。どんなことになるんでしょうか。で、茜さんは、確かに今その市役所に勤めてるんですけども、そのしんのすけくん、今同じ年の31歳のしんのすけくんは、まあ、音信不通だったんですね。なんですけど、そのある町おこしのプロジェクトで、もともとその同じバンドにいたドラムの中村正道くんっていう子が、なんと演歌歌手 そのバックミュージシャンをやっているしんのすけくんを見つけて、で大物演歌歌手に歌のね、その町おこしの歌を作ってくださいっていうのを依頼して、そうすると、まあ、そのしんのすけくんも一旦一緒に、まあ、凱旋公演じゃないですけど戻ってくるんじゃないかっていうのがね、そういう計画をどうもしたみたいで、それがバッチリ功を奏したんですけども、その後あかねさんとしんのすけさんはどういう風になっていくのかとか、で葵ちゃんもこのしんのくん、18歳のお堂から出られないしんのくんに淡い思いを抱くとか、まあ、その辺でですね、いやこれどうなるのとか思ったんですけどね。 それでこのお話の中に、まあ、バンドっていう言葉が出たんですが、葵ちゃんはベースをやってます。でこのベースはなんていうのかな、役割っていうのがちゃんとあって、まあ、絶対に目立っちゃダメで、まあ、全員が最高のパフォーマンスするための、なんていうかな、調整役っていうかフォローができるっていうか、そういう役割なんだよっていうことをちょっと私も初めて知りましてですね。でそれもあのしんのすけさん絡みでこう伝わってくる話になるんですけれどね、まあ、ベースの役割っていうのをここで改めて聞いて、へーとか思いました。あと劇中歌の中にあの後醍醐さんが昔歌ったガンダーラっていうのが出てきます。でこのガンダーラが女子高生ね、当然あのリアルタイムでは聞いてないはずなんですけど、この女子高生がガンダーラ歌ったらこうなるんだっていう意表もありますですね、この、 あの歌詞の中にね、もうなんかどんな夢でも叶う場所があるんだよとかっていうね、あのセリフがあるんですけど、いやそんな場所って一体どこにって感じですかね。あとこの映画はなんていうんですかね、あの公園の落ち葉だとか、それからレンガの、ね、古いレンガの苔だとか、そういったあの本当に細かい風景描写が見事で本当にほっとします。あともうもちろん忘れてはならないのが空の青さなんですけど、この空の青さと鉄橋の色や、そのまあ、ここは一応秩父って言ってもいいかな、秩父っていうのがロケ地なんですけど、その秩父の風景とかがもう綺麗に映し出されていて、ラストのね、ラストに向かうシーンなんていうのはもう本当飛び跳ねちゃいたいぐらい綺麗でしたね。まあ、この18歳でね、もしかしたらそのお堂から出られない18歳のしんのくんは、そのしんのすけくんがもう18歳の時にこう思っていた鬱積した気持ちとか、もう歯がゆさだとかもどかしさだとか、うまく回っていかないっていうことに対してこうイライラしてた気持ちだとか、もうガチガチにとんがってた時とかをこう全部青春時代ってして何かに閉じ込めた思いっていうのがあるんじゃないかと思って、でその閉じ込めた思いが実はそのお堂から出られないしんのくんだったんじゃないかなとか、いろんなことを考えました。青春時代なんてね、本当は夢とか希望とかいっぱいあるはずなんですけど、同じくらいもう悩みとか苦しみとかを抱えてた時代っていうのがあったような気がするんですけど、皆さんどんなこと思われますかね。本当に素敵な映画だったのでぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかり体内美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は引っ越し大名です。はい、これもねずっと見に行きたかった映画でですね、はい、あの星野源さんね主演の、もうどういう風なお話なんだろうとかって思ってね、あの興味津々で行ってきました。お話としてはですね、 引きこもり侍さんが、成長していく物語なんですけども、ね、引きこもり侍さんってどういうこととか思うんですが、一部ちょっとパンフレットから引用するんですけど、時は江戸時代の姫路藩です。書庫にこもって本ばっかり読んでいる引きこもり侍片桐俊之介さんは突然引っ越し奉行に任命されます。この引っ越し奉行っていうのはですね、全ての藩士とその家族全員で別の国に引っ越しする、そのための総責任者っていうことなんですね。国替えって言ってたかもしれないです。でこの当時の引っ越しっていうのは参勤交代をはるかに上回る費用と労力がかかっていて、前任者のね引っ越し奉行さんもあまりの激務に、亡くなってしまうほどだったんです。そして失敗すれば即切腹だし逃げ出すこともできないっていう状況の中、何の知識もないその俊之介くんが果たして国の存亡をかけた超難関プロジェクトをクリアできるのかっていうところになります。さてこの引きこもり侍なんですけど、ですね、やっぱり本が好きなだけあって、やっぱ知識量は半端ない人ではありました。なんですけど、だけどまさかねそういう本ばっかり好きな人をこう引っ張り出して、引っ越しの総責任者にするっていうのはやっぱり何か思惑があったりとかするんじゃないかとか思ったんですけど、単純にね、こいつにやらせようって誰かが思ったのかもしれないですかね。でこの引っ越しなんですけども、人数は1万人です。あと距離はなんと600キロ移動します。そして予算はなし、この予算なんですけど、おおむね今のお金にすると15億円ぐらいかかったんじゃないかって言われてます。半端ないですよね。でなんでこんな国替えっていうか引っ越しをさせたのかっていうのは、要はね江戸幕府の方針っていうのもなんですけど、お金がかかるってことはそんだけ国の力っていうか勢力を削ぐためですね。であと支配体制を固めるためっていうか、大名の中にはもう何代にもわたって領地を支配しているもんで、この領民、特に商人ですかね、そういった人との結びつきが強いものがいました。でその国替えをすることでその結びつきっていうのを断って、その力を弱めるっていうことを目的の一つにはしていていたようなんですけども、でもそれにしてもこの松平直則さん、実在した方なんですが、なんと8回引っ越ししているっていうんですね。8回目ででもやっと、落ち着いたっていうことはあるんですけども、でもそもそも姫路藩ですよ、あの綺麗なお城に住んでたのかと思うとなんかため息出ちゃうんですけどね。この引っ越し奉行さんのまず最初にやらなきゃいけないことっていうのをですね、一晩かかって、その巻き紙に書いたことがあります。荷造りする、運ぶ、この2行だけだったんですねなんかでも本当に突然降って湧いた話で、どうやって何から手をつけていいのかわからない人のなんかこのメモ書きがすごく心に残ってます。それもこの1ね、1荷造りするとかじゃないですよ、ちっちゃい墨の方に荷造りする運ぶって書いてあるっていういいな、私この人好きとか思いましたかね。それなんですけども、やはり引っ越しにはやはり段取りだとか必要なものとかこういったものを準備しなきゃっていうことがあります。でじゃあそれを誰に聞けばいいのっていうことで前任者探したんですね。でも前任者はなんともうお亡くなりになっていて、ところがそのお亡くなりになった方に娘さんがいました。おらんさんと言います。でこのおらんさんがね、この引っ越し奉行さんを一生懸命助けようとしていきますね。この2人の攻防っていうか、それもすごく見どころだと思います。もう私もこの引っ越しの術っていう、その国替えをする藩が一つ引っ越しをするっていう時にどんなことが必要なのかっていうのをね、さすがにお勉強しました。なるほどとか思いました。ここでちょっと紹介したいと思います。お渡し方覚書10箇条っていうのがあります。で1から10まであるんですけども、その中にまず国替えの時にやらなきゃいけないことっていうのが、村ごとの生産力を書き上げた帳簿っていうのを整えます。そりゃそうだよなとか思って、大名がどんだけの、小作料っていうか国高を持っていて今こういう状況でっていうか、あそうだ引き継ぎ資料だよこれとか思って納得しましたね。もう本当に新しい領主に対して、 ね、軍事面もそうだし、行政的な、ね、あの引き継ぎの内容っていうのは絶対必要なんだ。これが第1に行きます。あと次が、あの城絵図の仕立てっていうの妄想です。お城の中をなんかきちっと作成してですね、こことここはこうなっていますとかっていうのを全部引き継ぎするんだなとか、あとその後にやっと引っ越しの人足の手配だとか、あの道筋ね、どこを通っていくかっていうのを決定してっていうようなお話になっていくんですね。だから、まあ、藩が一つ引っ越しするっていうのも本当に大事だったんだな。あとね、この面白いのが、あの城譲り渡しっていうのがあって、このお城を、まあね、後の人に引き継ぐためにいろんなことをやらなきゃいけない、まあ、一つの儀式っていうか、そういったものもあったっていう。本当にね、なんか本当にこのぐらいきちっとこうノウハウがあるっていうことの方が驚きです。これも江戸時代の資料から取ったっていうことみたいなんですけど、なんか日本人ってやっぱすごいんだなとか思いましたかね。うん、本当に組織力っていうのがあったんですね、昔からね、うん、はい。それで、まあこの時にまあね、こう一応引っ越しする先がですね、石高が現在より下がる、落ちるっていうことが分かりました。でそこで引っ越し奉行さん考えました、うん、どうしても、うんね、武士さんを少し減らさなきゃいけない、じゃあどうするか、まあね、そういう時に一人ずつですね、もう何百人っていう人がいたんですけど、その人に一人ずつ解雇命令っていうのを出していくんですけども、その時にこの人までやるのって言った人にもその解雇の説明をしました。でその人が曰く、なんで私までって言われたんですけども、その人に言った言葉が、あなたはもう必ず戻ってきてもらわなきゃいけない日が来る、でそれまで待っててほしいんだ、でその待ってる間にこういうことをしてほしいっていうことまで引っ越し奉行さんは言いました。でその結果出来上がったものっていうのがあるんですけども、本当ここは涙ものでしたかね。で大体あのコメディータッチでずっと描かれてきたのに、ここではぐっとこうね、私たち観客の心を掴んでくださいましてですね、本当にいつか戻ってくる時があるんだろうかっていう、そういったこともありました。もう面白いのはですね、この人の、まあ、人のね、あの口べらしもあったんですけど、骨董集めが大好きな上司がいました。この骨董集めが大好きな上司から荷物を減らせというふうにして言います。どういうふうに減らさせたかとか、あとおめかけさんを持っている上司とかがいて、でその上司にどういうふうに言うかとか、もう本当にもう言いそうです。言われた方はそれはもう死活問題ですけど、そうです、そうなんです。この、引っ越し美容さんも本が大好きで、あのあいつはもう本だけは全部持っていくんだよなとかってね、陰口を叩かれましたが、彼も本を捨てる決心をしたりします。もうこういうね、葛藤を目の当たりにするとですね、うちも荷物だらけなんだよなとか思って、でも減らせって言われたら本当に体一つかみたいな、そんなことが、あ、日本人っていうのはもうずっと昔からやってたんだろうなと、まあ、つくづく思いましたかね。いうか、こうため息も出たんですけども、荷物多いよなとまた改めて私は思いましたかね。はい、さあ彼らはどんな引っ越しを済ませるんでしょうか。以上、ポッカルタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365 DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、空の青さを知る人よですね。井の中の蛙って言われても、よっしゃーとかって言って頑張っていきたいと思います。それからぽっかりタイム利用術は引っ越し大名でした。日本人のね、生活様式だとか文化慣習生き方考え方、江戸時代の、資料からいろいろ汲み取ることができるんですけども、あんまり変わってないんだなっていうことはつくづく感じましたね、はい、本日の感想です。荷物について考えさせられる収録でした。 目の前にあるコーヒーカップだとかね、無造作に積み重なれた空き箱とか、あと心の中では両親のこと、仕事のこと、未来のこと、もう決して全てね、担げるはずはないんですけど、まあでも置いていくものもあるんだろうし、運べるものを今は運ぶしかないのかなって感じています。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第165回目放送、目の前にある荷物と心にある荷物、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の献立はね、なんとすき焼きなんですってって、とっても張り切ってる DJ アッキーがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.